朝日新聞ポッドキャスト、音でよみがえる甲子園。朝日新聞の大野由依です。今年の選抜高校野球大会は神奈川の東海大相模が大分の明豊相手にさよなら勝ち、10年ぶり3度目の優勝を果たして幕を閉じました。今回はその東海大相模について語っていこうと思いますが、お相手はもうポッドキャストではおなじみスポーツ部の井上翔太記者です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
そして今回ゲストをお迎えします。東海大相模の OB で2015年夏に甲子園制覇を果たした当時の三塁手、川地清太郎さんと回線をつないでいます。川地さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。いや、東海大相模母校が優勝したということで、はい、現地にも応援に行かれていたそうですね。
そうですね、応援しに行きました。仕事の終わりに行きましたね。
実際優勝目の当たりにしてどうでした？
いや、やっぱり母校が優勝するとすごい嬉しいですね。
わざわざ休みを取って有休かなんか？
いや、休みじゃないです。その日の前の日が泊まり勤務で、うん、朝仕事が終わってそのまま向かいました。
お、
タイミングが良かったんですね。
そうですね、
そうですね、バッチリでしたね。
うん、決勝しか見に行けなかったのか？
あ、そうですね、すべて他の日は仕事で、で、見に行きたくても行けなかったので、で、ちょうど準決勝と決勝が連続の日だったと思うんですけど、
はい、
確か前の日準決勝勝って行こうって決めました。うん、
お、
仕事中に。
これはやっぱり見逃せないっていう感じでしたか？
はい、そうですね。
実際、その見てる間、まあ、優勝を目の当たりにしてどうでしたか？その試合展開とかしっかり見れました？
いや、まあ、しっかりは、まあ、見れてないんですけど、いろいろいろんな人と話したりしてて、でやっぱり緊迫した試合だったので、まあ、最後の最後までドキドキでしたね。本当にスタンドで見てるとやっぱりドキドキしますね。
井上さんはどうですか？今回の試合優勝、東海大相模っていうのを見守っていたと思うんですけれども。
いや、今回は実はまあほとんど甲子園は見ていなくてですね
他の試合の他の、ま
あ、ちょうどプロ野球が開幕するようなタイミングだったので、
はい、
でただ決勝だけは僕今横浜 DeNA ベイスターズの担当なんですけど、はい、まあ、地元神奈川ということで、そのハマスタの記者席で、
はい、
その試合の映像は流れてましたね。その程度です。すいません。
いえいえいえ。今回、河内さんをゲストにお迎えしてくれたのが井上さんなんですけれども、お二人ってこう、はい、どういうご関係かって聞いてもいいですか？
まあ、大丈夫です。
ああ、話せば長くなるんですけど、まあ、うちの父親が、
はい、
と河内くんのご両親と知り合いで、はいはい、まあ、仕事の関係でですね。で、東海大相模が夏優勝した2015年に、
はい、
こう勝ち上がっていくにつれて、うんうん、うちの父親から連絡が来るんですよ。
ほうほう、
そのサードの河内くんというのは、こうこうこうだから、
うん、
ぜひとも応援してあげてと言われるんですけど、それ、
うん、
そんな言われても、うん、試合後に、うん、そのインタビュー時間というのがあって、うん、みんなたくさんの記者がその選手を囲んで話を聞くんですけど、
はい、そうですね、
そんなところで言えないじゃないですか
お父さんからみたいな
うちの父親が応援してって言ってたよみたいな
誰みたいな感じですよね。
キョトンとされるのも分かってたんで、うん、でどうにかまあチャンスは来ないかなって探ってたんですけど、
うん、
あの時準決勝の後に、
はい、
その宿舎取材っていうのが、
うんうん、
結構長い時間取る機会があって、
そうですね、う
ん、そこで初めて、うん、話しかけたんだけど、覚えてる？
あ、覚えてます、覚えてます。
どんな印象ですか？
びっくりしました。
びっくりした。
いや、びっくりしました。いきなり言われて、名刺いただいたと思うんですけど、
うんうん、
まず、その場でまず理解ができなくて。
あ、そうだよね。
はい。その時は、話したんですけど、その後すぐ親に聞いた覚えがあります。こんな人から、名刺もらったんだけど、誰？みたいな感じで。
だって、高校3年生かな？ 18 歳とか、17歳、18歳とかで、そんないきなりね、名刺渡されて、取材、
はい、
取材っていうか、まあ、知ってるよみたいな、ちょっと怖いですよね。
ちょっと怖かったですね。
失礼しました。いや、こっちの父親は僕に言ってたけど、うんうん、 河内くんのご両親は、はい、朝日新聞にそういう人がいるってのは言ってなかったってことなんですよね。
なるほど、なるほど。
そうですね、何も聞いてなかったので、
はなんだこいつみたいな。
はい、いや、なんだこいつは失礼ですけど。
まあ確かに、あの我々新聞記者もこう、なんだろう、記者ですから、その1個だけ、1人だけ応援するわけにもいかないし、こうそんな表立ってこうアピールするわけにもいかないし、突然そういう宿舎でとか、
なんか試合のあの場面どうだったのとか聞くのが仕事だし、
うん、そうですよね。個人的なそんなトークなかなかできないですよね。なるほど。それから、まあ、交流が続いていたということですか。
それからそうですね、プロ野球担当なので今、うん、例えば名古屋、今彼は名古屋に住んでるんですけど、はい、まあ、彼が大学生の時とか、うんうん、名古屋に出張行った時とか、うんうんうん、ちょいちょい会ったりとかですね、そういう関係ですね。
じゃあ、まあ、せっかくお呼びいただいたので、まあ、はい、今回の東海大相模対明豊の試合どう見たかっていうのをもうちょっと詳しく聞いていこうと思うんですけれども、井上さん、
だから、まあ、守備がすごい上手いチームだったっていうのは、うん、そのまあ、僕はあまり見てないですけども、いろんな方面から聞く話として、もともとアグレッシブベースボールっていうのが東海大相模のこう看板というか、はい、だけど守備も攻めるっていうようなチームだったなというふうな印象ですね。
うん、そうですね、あのこの番組で、あの選抜大会振り返りで山口祐樹記者に出演してもらったんですけれども、そこでもアグレッシブベースボールっていうのがワードとして出てきましたし、前に前にあの守備でも前にこうなんだろう守りに行くみたいな感じのイメージがあるんですけれども、実際のところ河内さんどうですか。
はい、アグレッシブベースボールって歌ってると思うんですけど、
うん、
結構相模は歴代でもずっと守備のチームだと思うので、
うんうん、
守備が上手い人たちが基本的に出てると思うので、うん、なのでなんか世論のその攻めた野球、攻撃的な野球ってよりかは、その内部では結構守備のチームだなっていうのは自分たちでも思ってますね。
川内くんも守備の人だよね。
そうですね。
そうですね。僕はもうバッティングはもうひどかったんで。
ひどかった。
ひどかったんで。もう守備だけで頑張ってました。はい。
その守備を鍛えるって何かこう特別な練習をしたりとかするんですか？はい、
あ、特別な練習とかは特にはないんですけど、はい、やっぱり基本練習ゴロ法だったりとか、
うんうん、
まあ、正面からノックだったりとか、こと細かく教えてもらってたので、
うんうん、
まあ、冬の間にその基本練習をしっかり数こなして、シーズンが始まるにつれてランナーをアウトにするような練習、うんうん、ランナーをつけての練習だったり、
うん、
まあ、そういう基本の繰り返しが相模のその歴代でも守備がうまいっていうふうに言われてるんじゃないですかね。
なるほど。
守備練習の時間が相当、はい、多いってこと？
そうですね、守備はやっぱり基本なので、
うん、
守れなかったら打っても意味ないので、
はあ、
結構な時間を割いてるとは思いますね。
へえ、確かに、まあなんだろう、こっちがいくら点を取っても相手に点を取られたら負けてしまうわけですもんね。
はい、
うんうんうん、
ノックとかでまずは基本の形を作って、で実際に打球も取る練習もして、はい、ひたすらその繰り返しみたいな、
はい、そうですね、冬は特に、うん、もうゴロ法から手で転がすところから近い距離から始まって、でどんどん距離伸ばしていって、でやっと数箱目で3箱目4箱目ぐらいから打ち始めて、
うん、うん、
なんで合計で午前中ずっとそれを繰り返すんですけど、ゴロ法を取って投げるをひたすら繰り返すんですけど、もう本当に5、6箱、7箱、8箱、本当にそれぐらいやるので、
うん、まあ、1箱多分100球ぐらい。
100球ぐらい。
そうですね、100球ぐらいで、1ポジション2人3人なんで、
うん、あ、それがくるくる回りなが
らやってる。それがノンストップで、はい。はい、ノンストップで。
それ結構
ひたすら守備を、はい、
きつくないですか。
下半身パンパンになりそう、
うん、
そうですね、もう かなりきつかったですね、守備が嫌いになるぐらい。もう
でもそれをやらないと出られないわけだからね、
うん、あ、そっか、
そうですね、
うん、
まあ、でもそれが一番、はい、あの大事な部分だと思うので、守備のためになる、
うんうんうん、
ためになりましたね。
うーん、
そういう礎があるから、まあ、今回 の、はい、その選抜の 舞台でも、
うんうん、
こうみんな普通通りに守れたっていうのもあるのかもしれないですね。
うん、
そうですね。
うん、まあ、そのショートの大塚選手が、まあ、急性胃腸炎で抜けたりだとか、はい、まあ、主要なこう守備の要ともいえるような選手がこう抜けてしまっても、カチッとこう堅守っていう感じが印象的でしたよね。
出てくる選手出てくる選手みんなうまいみたいな
そうそうそう
そう、ね、そうですけど、みんなうまかったですね、本当に
フットワークが軽いわ、
びっくりしました、
取ってから早いわ、はい、送球も正確だし、
うん、もうまさに締まった試合って感じで、
うん、
なんか
そうですね、
これどうなるんだろう、どうやって試合終わるんだろうとか思ってたら、さよならっていう、なんかこう、いや、東海大相模らしいといえばらしい勝ち方でしたよね。うん、
僕は甲子園で2個エラーしたんで。
それポッドキャストで、
あ、僕も1個エラーしました。あ、
ポッドキャストでたまにエラーが、なんか、エラーがネタみたいになってますけど。
いや、僕だったら、相模ではメンバー出れないってことですよね。
あ、いやいやいやいや、
しかも甲子園の、甲子園の公式記録員って、
うんうん、
あの、春は毎日新聞さんのスポーツ部の記者さんで、
はい
はい、夏はあの朝新聞のスポーツ部の記者で、はい、まあ、僕も何試合かやったことあるんですけど、はい、
うんうん、
まあまあ優しいというか、
あ、そうですね、
その、なんていうかな、まあ、僕が公式記録員やってるときは、
はい、
あ、今の難しいって思ったら大体ヒットにしちゃうので、
うんうん、
まあ、その方がみんなハッピーというか、
そうですね、
まあ、この話はまた次回できれば
ですけど、そうですね、まあ、高校生をそんなに責めるものではないというか、まあねっていう感じで、プロじゃないしみたいなところはあるんです
けど、その基準の中でのエラー2つですからね。
いやでも川内さん、守備、自分も守備が得意だとおっしゃってましたが、はい、まあ、どういうところを いつもこう気にかけて守備をしていたんでしょうか。
どういうところを気にかけて、
うん、なんか大事にしていたこととか。
難しいですね、それは。
もともとサード、
どういうこと。いや、もともとは内野どこでも守れて、
うんうん、
秋はセカンドで出てて、で春は杉崎がちょっと怪我をしていたので、
うん、
その代わりにショートで何試合か出てて、
うん、
で夏はサードみたいな感じで、どこでも当てはめれるように、
うん、
多分練習させてもらえてたので、
うん、
誰かが怪我したらそこに入るっていう、そういう立ち位置でしたね。
ポジションごとにその守り方とか気をつけることは違ったりするんじゃないんですかね。そうでもないんですか。
それはやっぱり人が変わるので、
うん、
その子に、僕が例えばセカンド入ったらショートに杉崎で、右側に杉崎がいて、左側に磯網がいて、
はははは、
で、ショートに入ったら、サードに多分磯網が入って、セカンドに茅野が、うん、あ、じゃあファーストに茅野が入って、
うん、
で、どんどんそうやって動いていくので、
うんうん、
そこでのコミュニケーションがしっかりできてないと、ダメなんで、そこはちょっと難しいところで大事にしてたところですかね。
なんかいろんなポジションできるようになるには、人よりもたくさん守備の練習しなきゃいけないんじゃないですか。
うん、
そうですね、たくさん練習しましたね。いろんなポジションで、いろんな角度からたくさん受けたんで、うん、あと連携もあるので、サードだけだったら別にバント処理だけでいいと思うんですけど、
うんうん、
サインプレーとかも二遊間だとあるし、うんうん、カバーリングだったりとか、いろんなこと覚えないといけなかったので、
うん、
もう勝手に体が染みついたっていうのはあるんですけど。
いやー、それすごいですよね。
そこまでできるようになるまでひたすら基本の繰り返しってことですよね。うん、
そうですね、もうずっと基本の繰り返しですね。
うーん、
朝日新聞ポッドキャストニュースの現場から、世界有数の海外取材網、国内外各地に根を張る記者たちが毎日あなたを現場に連れ出します。音声で予期せぬ話題との出会いを。朝日新聞ポッドキャストニュースの現場から。
まあ、その基本の繰り返しが実って、あの川内さんの出場した2015年、はい、夏の甲子園は、はい、まあ、優勝にまで駆け上がっていきましたけれども、
当時はもうダントツの優勝候補っすよ。
はい、
うん、
いや、それ、なんで言われてるのかなみたいな、全然知らなくて、
うん、
もう当時は一生懸命だったんで、うん、まあ、なんか終わってからみんなに聞いて、優勝候補だったよみたいな言われて、うん、あ、そうなのみたいな。
そうだったんだ。
全然、他の人は気づいてたかもしれないですけど、うん、ニュースとかで、うんうんうん、僕そういうの疎かったんで、
あんまり触れずに自分たちがどう報道されてるかとか、そんなに気にせずにこう試合を進んでいったっていうことなんですね。
そうですね、あんまり気にしてなかったので。
そうだったんだ。いや私、実はこの年高校野球の面を編集する役で大阪に、大阪本社の方にいて、東海大相模の優勝した紙面の見出しは私がつけましたみたいなことをちょっと、
ね、ありがとうございます。
約束の頂っていう見出しをつけたんですけれども、
すごい、
そのみんなでね、こうどうしても必ず優勝するんだ、必ず全国制覇するんだっていう思いがすごく強いチームだなというふうに感じて、つけた見出しなんですけれども。
いや、ありがとうございます、そんな素晴らしい。
いやいや、どうですか、
記事つけていただいて。はい、
全国制覇するんだって、もう最初からそんなつもりで甲子園出てたんですか？
あ、そうですね、もう最初、もう甲子園出る前から、入学した時から、うん、門馬監督に言われたのは、うん、もう本当に入学してすぐのミーティングで、うん、はい、もう君たちはもう打倒横浜と日本一しかないからみたいな言われて、
でもずっと、
はい、目標は打倒横浜日本一、うん、もうずっとそれの目標だったので、入学した時から、うん、もう最後引退するまでもうずっとその目標で向かってやってきたので、うんうん、もう練習の一つ一つから、本当に夏隊の前とかじゃなくて冬の練習とかも、うん、ずっと日本一の言葉を口に出したり、あと打倒横浜の言葉を口に出したり、うん、もうノートにも、うん、野球ノートにも毎日毎日打倒横浜日本一っていうふうにみんなで書いてたんで、でもそこの意識は、意思統一はすごかったですね。
まさに宿敵って感じですけど、横浜はやっぱり強かった、対戦したりもしてますけれども、強かったっていうイメージなんですか？
強いというよりかは、うん、強いというよりかはもう横浜っていう名前自体がもう本当に相模の中ではもうライバルじゃないですけど、横浜を倒さないと甲子園にはいけないし、うん、日本一もなれないっていうのはもう見えて分かってる、歴史の中でも分かってることなので、
歴史の中で分かっている思い、
もうずっと横浜と相模はライバルの関係で、うん、だと僕らは思ってたので、うん、
その横浜と
神奈
川大会の決勝で当たるんですよね、
うん、
そうですね。あれも監督がすごかったんですけど、今思えば監督が、うん、抽選決まって、
はい、
で横浜が確かノーシードだったんですけど、もう決まってそのすぐのミーティングで僕らに言ったのが、うんうん、横浜は絶対上がってくるみたいな、うん、で決勝で満員の渡辺さんが最後の夏決勝満員で横浜スタジアムで君たちはやるんだみたいな話で、
で
僕はそれ聞いた時に、はい、もうそれ聞いた時に、うん、いや横浜今年弱いんじゃないのみたいな、うん、実は思ってたんですけど、最初は
シードだし、
はい、でも監督があれだけ言うんだったら本当に横浜が上がってくるんだろうなと思いながらずっと練習してたら、で横浜のイメージをしつつ、うん、まあ、でも目の前の1試合が大事なんで、
うん、
まあ、目の前の1試合1試合積み重ねながら、やっぱりどこかで横浜の決勝は横浜っていうのは自分の中で、自分たちの中であったので、うん、横浜が上がってくるにつれ、え、マジでみたいな、
へー、
もう決勝最後横浜になって、監督やっぱすごいんだなみたいな、もう監督もすごいし横浜高校もノーシードから神奈川県で上がってくるっていうのは、
うん、
やっぱりすごいチームなんだなっていうのは思いましたね。
うーん、
当時は横浜高校渡辺監督最後の夏、はい、で、うん、まあ、神奈川だけじゃなくて全国的にすごい注目されてたと思うんだけど、
うん、
その決勝で の、 その雰囲気っていうのは実際戦っててどうだったですか？
いや、雰囲気はもう僕たちからしたら最悪じゃないですか、正直。
そうですね。
まあ、
正直。
スタンドほぼ横浜を応援してるみたいな。
アウェー、まさに監督が言った、ね、満員の中でお前たちはやるんだって、その通りになったみたいな。
そうですね。はい。もう本当にアウェーの雰囲気で、うん、グラウンド入った時も、うん、横浜高校の チームがで、あの、監督とかが出てくるときに、うん、ボードみたいなやつをスタンドの人たちが掲げてたんですけど、
ボード
あの、黒い、多分確か黒だった気がするんですけど、よ、うんうん、あの、渡辺監督ありがとうみたいなボードを、なんかあの、一塁ベンチの上あたりからライトスタンドぐらいまでみんな掲げてて、
うんうん、
うわ、すげえな、みたいな。
うん、
もう逆に、もう、怖い通り越して、うわ、すっごいの方が、
ね、ああ、もうちょっと圧倒されちゃってみたいな。
はい、
いや。
結構冷静に見てたんね、それは、
うんうん。
あ、そうですね。あんまり気にしてはなかったです。あんま僕、観客気にするようなタイプじゃなかったんで、
へ
もう、試合のことで精一杯であんま考えてられない方だったんで、
うんうん、
逆に良かったかもしれないですね、それが。
まあ、実際これで、まあ、優勝を果たして甲子園に進むわけなんですけれども、はい、そのまず一つ目の打倒横浜っていうのを達成したわけじゃないですか、
はいはい、
その瞬間のこととかって覚えてますか？何か印象的なこととか。
まあ、でも嬉しかったって言えば嬉しかったですけど、うん、まあ、でも打倒横浜だけじゃないんで、僕らの目標は、ね、日本一っていうのが一番の目標だったんで、
うん、
まあ、甲子園出れるっていうのは嬉しいですけど、うん、まあ、でもまだここからっていうイメージが一番強かったですね。
この年の夏って、
はい、
こういろんな選手が想定内ってみんな言ってた印象が強いんですけど、はいはい、こういうこう、はい、ドアウェイの雰囲気も想定してたってことなんですよね。
うん、あ、そうですね。もう多分監督さんも、あの、先ほど話したように、うん、あの、超満員の中で、
うん、
満員札止めの中で、横浜のアウェイの中で、やるっていうふうに言い切ってたんで、
うん、
監督はそういうとこまで想定してたんじゃないかなと思って。
はぁ。
しかも、うちは、吉田小笠原がいて、で、それをどう横浜の、渡辺監督が倒すのかみたいな、そういう構図だと思うんですけど、
うん、
それを分かって僕らに話してくれてたからこそ、
うん、
そんなにビビることもなく、
うんうん、
やれたのかなとは思いますね。
いやー、なんかその監督のその予知能力というか予言すごいなと、はい、まあ、その決勝で、甲子園の決勝の方ですね。甲子園の決勝の方って、
はいはいはい、
小笠原投手がホームランを打つんですよね。
はい、
でその時に、
はい、
本当は変えようと思ってたと、代打を出そうと思っていたけれども、
はい、
その前にその小笠原投手が投げる時に、はい、投げた球がその選手にバッと当たったんだけれども、
うんうん、
あの
ストライク
ゾーンギリギリだったから、デッドボールじゃなくてストライクになったと、これは小笠原に月があると思ったって、そのまま行かせて、小笠原選手はなんかその三振して帰ってくるみたいなことを言っていたのが、まあ相手投手もちょっとまあピッチャーが出てきて気が緩んだのもあり、ポーンとホームランを放ってダイヤモンド一周して帰ってくるみたいな、そのでそこでこう小笠原投手をギュッと監督が抱きしめているシーンとかが印象的で、なんかこうすごいこう監督と信頼感というか一体感がこう感じられたんですけれども、実際やっぱり監督の存在ってどうでしたか、当時。
はい、当時監督の存在というか、そのさっきの話に戻っちゃうんですけど、うん、
はいはい、
そのデッドボール当たったけどストライクで隙があるみたいな、その、
うん、
なんていうんですか、勇気がすごいなと思って、もう勝負感じゃないですけど。
そうですよね、確かに。
あれ本当に吉田が次投げる予定で、
うん、
もうずっと作ってて、
うん、
で、代打のあの石川って子が、三塁のランナーコーチの子が出る予定で、本当にヘルメットも被ってて、で、もう本当に行く予定だったんですよ。
うん、
で石川も行く気満々で、
うん、
ベンチから出て行こうとしたら、うん、おい石川ちょっと待って、みたいな。やっぱなしだみたいなことになって、で、おさんそのまま行けみたいな、
うん、
だから言ってたこと本当なんだろうみたいな、多分直前までは行く予定だったんで石川が、
うんうん、
なんで石川も あれみたいな感じで、
あ、そうだったんですか、
はい、で石川も面白い子なんで、うん、僕らも周りで、
うん、
お前じゃないんかいみたいな
そんな決勝の大舞台でそんなノリなんですか すごい、なんか門馬監督って はい、鬼軍曹みたいな、すごい滅多に選手を褒めないみたいな、すごい厳しい監督みたいなイメージがこう私の中ではすごくいろんな記事を通して、
それは僕も一緒です
ね。ですよね、は
い、
実際のところ
確かに褒めてるのないですね。褒めてるっていうイメージはないですけど、うん、まあでも細かくいろんな選手のこと見てるので、いいところも悪いところも見てるんで、うんうん、だからその選手のところ分かってるからこその起用なのかなと思いますね。
うん、確かにこの決勝
だから
はい、はい、どうぞ。
だから石川くんとか、うん、確か石川くんでしたっけ、先発した今年。
あ、今年、はいはい。
18番の。
石田隼人くんですか、はい、あ、先発した方
が。先発した、
うん。はい
はい。はいはいはい。
初戦に。
はい。
いきなりああいう子も使ったりとかもするのは、うん、やっぱり選手のことよく見てて、
うんうんうん、
で、信頼してるからこそなのかなと思いますね。
なるほど。話はまだまだ続きますが、ここで一旦引き取らせていただきます。この番組へのご意見ご感想をツイッターで募集しています。ハッシュタグ朝日新聞ポッドキャスト、もしくはハッシュタグ音でよみがえる甲子園でつぶやいてください。それではまた次回お会いしましょう。